卵ほどの麦粒。ある時、谷間で子供たちが卵くらいの大きさのものを見つけました。それは真ん中に筋目が通ってもいました。通りかかった男が珍しいものだと思って5カペイカで買い取り、都へ持っていくと、それが何しろ誰も知らない珍品ということで、それではと王様に買っていただくことにしました。さて、お城では王様がその珍しいものを見て、一体それが何なのか、とにかく偉い学者たちを集めて調べて報告するようにと申しつけました。さあ、学者たちはみんな持っている本やら以前の文献やらをひっくり返して、日夜休むことなくその卵のようなものについて調べましたが、結局何なのか誰にもわからず、王様に、大変残念でございますが、こういうものについての記載が一切ありませんので、これが一体何なのかをお知らせすることができません。その卵のようなものは窓辺に置いてあったのですが、一羽のメンドリがふとやってきて、それをつついたので、表面が破れて中が見えました。それは麦粒でした。
一体どこにこんな大きな麦粒があるというのだ。これは他にもあるものなのか。誰か知らないか。
王様の仰せに学者たちは右往左往。一人の学者が言いました。
もしかしたら、うんと年を取ったお百姓なら何か知っているかもしれません。
そこで王様は使いを出して、うんと年を取ったお百姓を探すように言いました。そしてやってきたのは一人のひどく年を取ったおじいさんでした。松葉杖を2本ついて力なくよろよろとやってきて、見えにくい目でその麦を見、手で触り、聞こえのよくない耳で王様のおっしゃることを聞き、歯の抜けた口で答えました。
はあ、王様、いやはやこれほどの大きな麦粒はわしは見たことも聞いたことも食べたことも買ったこともありません。これは一つわしの親父さんに聞いてみないことにはなりますまい。
そこでこのおじいさんの親父さんが呼ばれました。その親父さんもやはり年を取っていましたが、松葉杖は一本きりで、目も耳も先の息子よりもいくらかよく聞くようでした。
じいさん、一体いつどこでこういう麦ができたものか、お前さん何か知らないか。自分でこういう麦をまいたとか、それともどこからか昔こんな麦を買ったりはしなかったかね。
という王様のお尋ねにこう答えました。
いいえ王様、わしは自分の畑にこんなに大きな麦をまいたこともないし、どこからか買ったということもありません。わしの買った麦は今よりは実入りもいいしよくできていましたけれど、やっぱり小さな粒でしたよ。
そしてまた言いました。
わしらの時代にはまだ金なんてものがなかったんで、買ったことがないのです。みんな自分の作った麦を食べ、困った時には互いに分け合ったものです。これは一つわしの親父さんに聞いてみなくちゃなりますまい。ずいぶん前に昔の麦は大きかったと聞いたことがありますから。
そして最初のおじいさんのおじいさんが呼ばれました。しかし王様の前に現れたのは、顔色のいい、背もしゃんとした、松葉杖などつかない陽気な足取りのお百姓でした。王様はまた同じ質問を繰り返しました。
じいさん、一体いつどこでこういう麦ができたものか、お前さん何か知らないか。自分でこういう麦をまいたとか、それともどこからか昔こんな麦を買ったりはしなかったかね。
するとそのおじいさんはその麦粒の端をかじり取って言いました。
確かにこの麦だ。もうずいぶん長いことこれを見たことがありませんでした。王様、こんなものはわしらの時代にはどこにだってあったし、誰だって食べていたものですよ。わしもこれを借り入れし、粉にもしたものです。
それではじいさん、一つ聞くが、お前さん これをどこからか買ったのかね。
そういう王様のお尋ねに、おじいさんはちょっと笑って言いました。わしらの時代には麦を買うなんて、そんな罪なことは誰も考えなかったですよ。それに金なんてものも夢にも知らなかったし、麦は十分にありましたからね。
それでは聞くがじいさん、お前は一体どこでこんな麦をまいたんだね。お前の畑はどこなんだ。
わしの畑は神様の地面で、耕したところがわしの畑でございました。土地は自由で、誰も自分の土地だなんて言うものはなかったです。自分のものというのは自分の働き分でしたよ。
王様は聞きたくて仕方のなかったことを聞くことにしました。
もう一つ聞かせてくれ。聞きたいことが二つある。一つはどうして昔はこんな麦ができていたのに今はできなくなったのか。そしてもう一つは、お前さんの孫は2本の松葉杖にすがってここへ来たが、目も耳もよく聞きはしなかった。しかしお前の息子がやってきた時は松葉杖は1本、それに目も耳も彼の息子よりもよく聞いた。しかしお前さんは彼ら2人よりもずっと年寄りだというのに、なぜ松葉杖を使わず、身も耳も歯もしっかりしていて、言葉もはっきり、おまけに愛想もいい。一体それはなぜなんだ。この二つの訳を聞かせてくれ。
おじいさんは言いました。簡単な話です。人が自分の働きで暮らすのをやめて、人のものを羨むようになったからでございますよ。昔は誰もそんな暮らし方をしませんでした。みんな神様の掟通りの暮らしをして、自分のものを持つだけで十分満足し、人のものを羨むなんて、そんな欲の皮の突っ張ったことなんか誰一人しなかったからですよ。おしまい。